今朝はルカによる福音書2章41から52節の御言葉に聞きます。ここまでのところでエルサレムの神殿で血のみ子の主イエスと出会った人々のことを見てまいりました。当人シメオンは主イエスを腕に抱いて喜びの歌を歌い、また老人アンナも主イエスと出会い神を賛美し、主イエスのことを人々に述べ伝えたわけです。そのように先週までの箇所では主イエスは血のみ子でやられましたが、今朝の2章41節以下では12歳になっておられるわけです。このあと3章ではバプテスマのヨハネが登場し、続いて主イエスの公生涯と呼ばれる救い主としての公の生涯について語り始められることになります。主イエスが公生涯に入られたのは30歳頃であったと伝えられていますから、今朝の12歳の少年イエスからほぼ18年ほどの隔たりがあって、そして3章に入っていくということになります。つまり今朝の箇所は血のみ子のイエスと公生涯に入られるほぼ30歳の主イエスとの間をつなぐ時期、主イエスの少年時代の貴重な記録ということになります。少年時代の主イエスについて伝える記事は他の福音書にはありません。このルカによる福音書のこの箇所だけが伝えています。そのことから言いましても、ここは貴重な箇所であります。シメオンもアンナもエルサレムの神殿で主イエスと出会ったわけですが、ここでは12歳の少年イエスご自身が神殿におられるわけです。両親と共に神殿で礼拝を捧げるためにエルサレムの都に登られたわけです。当時のイスラエル人の男子にとって12歳という年齢は大切な意味を持っておりました。男の子は12歳になったら一人前とみなされて、イスラエルにおける3つの大きなお祭り、杉越祭と除光祭と仮用の祭りでありますが、そうした祭りに列するためにエルサレムに登るべきことが定められていたわけです。その定めに従って12歳になられた主イエスは両親であるヨセフとマリアと共にこの時都エルサレムに登られ神殿に赴かれたわけです。そこに事件が起こります。少年イエスは迷子になるんです。ヨセフとマリアが息子がいなくなっていることに気づいたのはすでに丸一日旅をして夜になってからのことでありました。当然両親は主イエスを探し回るんです。こういう少年を見かけなかったかと人々に尋ねて回るんです。この時の二人の気持ちは迷子になった我が子を探す親の気持ちそのものであったと思います。その気持ちは私にもわかります。我が家の息子たちも幼い時、たびたび迷子になったからです。かくいう私自身も子供の頃たびたび迷子になりました。ともかく両親は血眼になって主イエスを探し、次の日元来た道を戻っていく。都エルサレムに引き返すのです。主イエスが見つかったのは3日後のことでした。いなくなっていることに丸一日気づかないとか、見つけ出すまでに3日もかかるとか、私たちの感覚からすれば、首をかしげたくなるようなことですけれども、これはあり得ることです。当時のエルサレムへの巡礼の旅はまさに大群衆であった。丸ごと一つの町の人々が移動するような感を呈した。 ですから一人の子供がいなくなることに気づきにくいということがありましたし、いなくなった子供を探し見つけ出すのも並大抵のことではなかったわけです。それだけにヨセフとマリアと身内の人々がどれほど心配したか、どれほど心を痛めたかということが真摯と伝わってくるのです。主イエスが見つかった時に母マリアは主イエスに語りかけるんです。48節、なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。この時マリアはどのような思いであったのかということを思わずにはおれません。では主イエスはその時にどうしておられたのか。エルサレムの神殿の境内で律法学者たちの教えを聞きながら論じ合っておられたんです。さらに少年イエスが母マリアに返した返事は驚くべきものであります。49節、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。普通の子供はもちろんこんな返事を返すわけではないのです。そして私が父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。この少年イエスの御言葉、言葉こそが今朝の聖書箇所の中心です。ですから少年イエスのこの御言葉を正しく理解するということが今朝の私たちの務めです。実は聖書学者たちは、ルカによる福音書の全体における大切なキーワードのいくつかがこの2章41から52節に見られるということを指摘しています。例えばここには明らかに失われる、探す、見つけ出す、こういう枠組みというかモチーフが見受けられるのです。少年イエスは一度失われ、探され、そして見つけ出されたのです。このことはこの福音書の15章にある例え、100匹の羊のうちの失われた1匹の例え、10枚の銀貨のうちの失われた1枚の例えに重なる。いずれも失われ、探され、見つけ出される。さらにはやはり15章にある放蕩していた弟息子の物語、帰還の物語にも重なる。弟息子が帰ってきた時に父は喜んで言うのです。15章32節、この息子は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。ここにも失われ、探され、見出されるという枠組みがあるんです。そして聖書学者たちが指摘しているのは、ルカによる福音書においてはこの枠組み、この失われ、探され、見出されるという枠組みは明らかに人間が死ぬことと生きることの真理に関わっている。もう一つのことがあります。少年イエスは3日後に見つけ出された。3日後というのは主イエスの3日目のよみがえりの御業を暗に示しているのではないかという指摘がある。少年イエスは今杉越の祭りの時エルサレムの都におられるのですが、それから20数年を経て主は杉越の祭りが行われていた最中にエルサレムの都で十字架につけられるのです。つまり杉越祭という時とエルサレムという場所が一致するのです。主イエスは3日目に死を破ってよみがえられ、そして本来の住まいである天に昇られるわけです。主は今この時も天におられるのです。父なる神の右の座に座しておられるのです。 つまり父なる神と共におられるのです。世の終わりの再臨の日と最後の審判の時まで主は天におられるのです。天の御父の身元におられるのです。興味深い事実が実はあります。この49節で少年イエスは、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかと言われるのですが、主イエスはこの時神殿の境内で律法学者たちと論じ合っていたわけで、つまり神殿におられたわけですから、ここで主イエスが言われる父の家というのは神殿のこと、エルサレムの神殿のことであると考えるのが普通です。しかし実はこの49節のギリシア語の原文を見ると、家という言葉がないんです。新共同訳聖書は49節で、私が自分の父の家にいるのはとしていて、私も今朝の説教台に御父の家という言葉を使ってしまったのですが、実は原文には家という言葉はないんです。ではどうなっているかというと、原文は私が自分の父のなすことの中にいるのは、あるいは私が自分の父の技の中にいるのは、そういう言葉になっているんです。それはどういうことかというと、必ずしも主イエスはここでエルサレムの神殿という建物あるいは場所にとらわれてはおられない。つまり地上の建物ということを超えて、もっと大きな、もっと深い御父と御子との永遠の交わり、霊的な交わりということがおそらく言われているのではないか。もう一つ49節について言いますなら、当たり前という言葉にも深い意味が込められています。ここでの当たり前という言葉は、神の永遠の計画を指して、必ずそうなるとあらかじめ定められている御父の計画、御父が御子について定められた計画のことです。ここで私たちは十字架にかかられる前に、主イエスがゲツセマネの園で捧げられた祈りを思い起こすことができるんです。22章42節、父よ御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってください、そのように見ていくことで、ここで主イエスが、私が自分の父の家にいるのは当たり前であると言われた、その御言葉の意味を理解していくことができるわけです。どういうことでしょうか。この時に少年イエスがこのように語られた御言葉において、もうすでに主イエスの十字架と復活の御業が先取りされているということです。ヨハネによる福音書の2章の19から22節にこうあります。イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよ、三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿を建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちは、イエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。つまり主イエスはご自分が十字架に死なれ、三日目によみがえられることによって誠の神殿を打ち立てられた。そしてこの救いの御業によってこそ誠の礼拝を回復してくださった。主は十字架上で尊い血を流されました。その血潮をもって、またご自身の霊をもって、主は私たちの罪を洗い清めて、私たちの古い人を葬り去り、 私たちをもはや罪にも死にも支配されない新しい人間に作り変えてくださった。よみがえられて今も生きておられる主イエス、この方こそが誠の神殿である。この方にあって全ての人々は十字架のあがないの血潮と聖霊により内側から作り変えられ、霊と真理をもってなす誠の礼拝を捧げて生きる者へと回復させられた。もう今エルサレムに神殿はありません。なくてよいのです。なぜなら主イエスご自身が神殿だからです。主が御言葉と聖霊をもってこの場所に臨在してくださること、このことにより私たちは誠の礼拝へと回復させられた。ご実節にこう言われます。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。ヨセフとマリアには私が自分の父の家にいるのは当たり前であるというこの主イエスの御言葉の意味がわからなかったんです。それは当たり前のことです。なぜなら両親は主イエスを44節親類や知人の間を探し回っていたからです。このお方を親類や知人の間で、つまりこの世の人間関係の中で探しているうちはこの方が見つかるはずがないんです。なぜならこの方はヨハネ福音書の1章14節が言うように、言葉は肉となって私たちの間に宿られた方だからです。主イエスがよみがえられた時に天使は主イエスをなお墓の中に探そうとしていた弟子たちに向かって言いました。なぜ生きているおられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。言葉は肉となって私たちの間に宿られたこの方を地上でごった返す人々の中に探すということ、信仰深い人々であったヨセフとマリアですらそのような過ちを犯してしまっていたということです。今朝の聖書箇所、少年イエスの面影を伝えるこの箇所はキリスト教会の歴史の中で愛されてきたようであります。画家たちが絵に描いたり、作家が楽しい物語に仕立てたりしてきたということがあります。日曜学校でもこの少年イエスの記事が微笑ましいエピソードのようにして語られるということがなされてきました。しかしある説教者はこう警告しています。私たちは主イエスという方を自分たちに近いところにおられる方のように考えてしまうことはないだろうか。そう考えることによって言葉は肉となって私たちの間に宿られた方を自分たちの仲間の一人のように考えてしまうことはないだろうか。永遠の神を人間の一人のところにまで、そういう位置にまで引き下ろしてしまうことはないだろうか。そしてこの方のもとにただ自分たちの欲求や願望を携えていくだけだということはないだろうか。しかし考えてみたい。果たして言葉である方が肉となられたのは、そして私たちの間に宿られたのは私たちの欲求や願望を叶えるためであったのだろうか。かつて読んだ、いずれもアメリカの教会の姿をレポートした2冊の本を思い起こします。1冊は教会をスポーツクラブになぞらえ、もう1冊は教会をスーパーマーケットになぞらえていました。スポーツクラブにはトレーニングルームがあり、プールがあり、レストランがあって、 訪れた人々がそれぞれの要求を満たすことができるようになっています。スーパーマーケットも多くの品々を揃えています。ともかく教会はそこではお店であって、集まる人々はお客です。お店はお客の購買意欲に訴えるためにさまざまに工夫を凝らします。お客はその店で満足を得られたなら良いわけですが、満足できない場合は他の店に移ることになります。そのようにアメリカの教会では、もちろん全てではない一部でありますけれども、教会が信徒におもねり、信徒が教会をいくつも渡り歩くということが起こっているんです。これは決してアメリカの教会だけのことではないのだと思います。第四主日の礼拝後にオリーブの会が持たれて、有志の会ですが、ヘンリー・ナウエンの高等息子の帰郷という本を少しずつ読み続けています。先週も集われた方々と共に読みました。先週読み合わせたところで、著者のヘンリー・ナウエンは修練という言葉を使っていて、この修練という言葉をめぐって参加された方々としばし語らったわけです。ナウエンはそこで、真の修練はとは、深い闇に怯えている時にも光を選ぶ、死の力に圧倒されそうな時にも命を選ぶ、嘘に取り囲まれている時にも真実を求める、そういうことだと書いています。つまり福音の言葉、十字架の言葉、命の言葉に生かされて生きるための修練であるということです。御言葉を聞くための修練です。福音の言葉を福音の言葉そのものとして受け止めるための修練です。救いの真理、命に至る道の真理、それは言葉により、神の言葉により示されます。その点で少年イエスが神殿で律法学者たちと論じ合っておられたということは極めて大切な事柄です。この時主イエスは少年であられましたが、けれども神の言葉の真理をめぐる本質的な議論をなさっていたからです。先週アンナが神殿を離れなかったという言葉を聞きました。アンナが神殿を離れなかったということ、それは何を意味していたでしょうか。アンナは預言者でありました。シメオンと同じく神の言葉を神の民に取り継ぐ務めを担う人でした。つまり言葉に関わる人であった。アンナは間違いなく修練を重ねた人です。神の言葉を聞き語る修練を長きにわたって重ねていった人です。神の言葉が語り示す救いの真理、命の真理を求め続けた人です。そういう人であった、そのように生きた人であったということと、彼女が神殿を離れなかったということは、おそらく一つのことでありました。つまり彼女は生涯御言葉の修練を重ねた。だからこそ、血の御子の主イエスと出会い、この方を見て喜ぶことができたんです。シメオンと共に、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてください、私はこの目であなたの救いを見たからです、このように歌うことができたんです。神殿を離れず御言葉を聞き続ける営みを重ねる者たちに、主は真理と命の道を示してくださいます。この世の目には未だ隠されている救いと命、十字架の言葉の真理を開き示してくださいます。この真理に至るために、この真理を求め、この真理を見出すために、私たちは神殿を離れない、 祈ります。主なる神様、少年イエスのお姿の中にすでにあなたの尊い救いの御業を見出すことを許され感謝をいたします。共に聖餐に預かります。どうぞ心からの悔い改めと感謝と喜びを持って主の食卓に連ならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。